いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。霊の火を消してはいけません。共に賛美歌21の230番の一節を歌いましょう。差し障りない方はお立ちください。が私たちに教えてくださった主の祈りを祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文を購読いたします。購読文19、詩編84編、別冊購読文の21ページをお開きください。万軍の主よ、
あなたのいますところはどれほど愛されていることでしょう。
主の庭を慕って私の魂は耐えりそうです。
命の神に向かって私の身も心も叫びます。
あなたの祭壇に鳥は住みかを作り、
ツバメは巣をかけて雛を置いています。
万軍の主よ、私の王、私の神よ、いかに幸いなことでしょう。
あなたの家に住むことができるなら、
ましてあなたを賛美することができるなら、いかに幸いなことでしょう。嘆きの谷を通るときもそこを泉とするでしょう。
雨も降り祝福で覆ってくれるでしょう。
彼らはいよいよ力を増して進み、
ついにシオンで神にまみえるでしょう。
万軍の神主よ、私の祈りを聞いてください。
ヤコブの神よ、 耳を傾けてください。
神よ、私たちが盾とする人をご覧になり、
あなたが油を注がれた人を顧みてください。
あなたの庭で過ごす一日は千日に勝る恵みです。
主に逆らう者の天幕で流れるには、
私の神の家の門口に立っているのを選びます。主は太陽を盾、
神は恵み栄光、
完全な道を歩く人に主は与え、
良いものを拒もうとはなさいません。
万軍の主よ、あなたにより頼む人はいかに幸いなことでしょう。使徒信条により信仰告白いたします。使徒信条は礼札購読文の57ページにあります。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いで来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。どうぞ座りください。聖書を拝読いたします。マタイによる福音書25章の1節から13節まで、新約聖書の49ページです。そこで天の国は次のように例えられる。十人の乙女がそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出ていく。そのうちの五人は愚かで、五人は賢かった。愚かな乙女たちは灯火は持っていたが、油の用意をしていなかった。賢い乙女たちはそれぞれの灯火と一緒に壺に油を入れて持っていた。ところが花婿の来るのが遅れたので、みんな眠気がさして眠り込んでしまった。真夜中に、花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がした。そこで乙女たちはみんな起きて、それぞれの灯火を整えた。愚かな乙女たちは賢い乙女たちに言った。油を分けてください。私たちの灯火は消えそうです。賢い乙女たちは答えた。分けてあげるほどはありません。それより店に行って自分の分を買ってきなさい。愚かな乙女たちが買いに行っている間に、花婿が到着して、用意のできている5人は花婿と一緒に婚宴の席に入り、戸が閉められた。その後で他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし主人は、はっきり言っておく、私はお前たちを知らないと答えた。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日、その時を知らないのだから。
共に祈りをお捧げいたしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、あなたの憐れみは限りなく、あなたのご支配は常しえに続きます。主の年2022年1月最後の主の日を、
私たちの生涯にお与えくださりありがとうございます。全世界で捧げられる礼拝を祝福し、御言葉を語る牧者をお強めください。命の源である神様、あなたは救いの御業をイエス・キリストによってお始めになりました。悔い改めよ、天の国は近づいたとの主の言葉は今もこの世界に響いています。どうぞ私たちを愛してくださるあなたの深く大きなご計画を私たちに示してください。御言葉によって今日もう一度新しく私たちを作り変えてください。世界の主なる神様、コロナウイルスとの戦いが続いています。病に苦しむ人に必要な医療が施されますように、不安に直面しているすべての人に支援の手が差し伸べられますように、治療に当たっている医療従事者の方々をどうぞお守りくださって、その働きを祝福してください。感染の収束に向けて取り組むすべての人、病者に寄り添う人の健康が守られますように、そして私たちが困難な時だからこそあなたから与えられる恵みを分かち合い、神の国の民として共に生きる道を歩ませてください。世界の片隅で捨てられたかのように思っている人々を励ましてください。そのためにも全世界にあなたがお立てになっている教会を、あなたの正義が実現するためにお持ちください。慰め主なる主イエス様、あなたの御前に大切な人たちのことを思い起こします。体や心に病を得ている方、術後の療養に励んでいる方、試練の中にいる友、被災地でなお困難を抱えている方々、大切な人を天に送り悲しみの中にいらっしゃる多くの方々、ご高齢で不自由を感じている方、介護や子育てに労しておられる方、誘惑の多い社会に置かれている青年や社会人たち、愛を十分に注がれていない子どもたち、感染対策の中受験に挑む学生たち、そして今見舞いに集うお一人お一人にそれぞれの人生の課題と重荷があります。神様、どうぞ闇の中を歩む者にあなたの光を注いでください。あなたの慈しみが私たちの思いを超えて働いてくださることを教えてください。キリストに結ばれた私たちが天に備えられているもののことを思い、過ぎ去るものに心を奪われることなく、あなたの栄光を表し続ける群れとされますように、教会の頭なる主よ、どうぞ花小金教会に御心を行ってください。新しい牧師が示されますように、また伝道献身の志を与えられるものが起こされますよう祈ります。これらの感謝と願いを、我らの救い主、イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。そこで天の国は次のように例えられるとイエス様は語り始められました。そこでということは、前回語られていたことと今日のお話が結びついているのです。前回24章で、語られていたことは終わりの日のことでした。この世界は神様がお始めになって、神様が終わらせる日が来ると、週末とかイエス様の再臨の日とも呼ばれます。イエス様がもう一度誰の目にもはっきりと分かる仕方でこの世にいらっしゃる、そのことによって今のこの世は終わって神の国が実現するのです。その日が来ることを知っている者として心の目を覚まして、今を大事に生きなさいとイエス様はおっしゃっていました。その、前回の24章ではノアの時代の人々のこととか、主人が留守の間のしもべたちの在り方などを例に出して、この世の目に見える現実だけを見て神様のご支配を無視するのではなくて、あなたたちは心の目を覚ましていなさいとそのようにおっしゃっていました。そして今朝は 十人の乙女の例えと呼ばれるところです。これは結婚の披露宴の様子です。イエス様は天の国というのは結婚の披露宴のようだとおっしゃるのです。十人の乙女がそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出ていくと。灯火を持つ、当時のユダヤの結婚披露宴は夜に行われたそうです、日中は非常に暑いということもあったかもしれません。そしてユダヤの披露宴は、とても盛大なんですね。でお祝いは1日で終わらなくて、1週間ぐらいにもわたって行われました。町中の人たちが総出でお祝いします。そしてその日、花婿さんは花嫁さんをお迎えに行くんですね。花嫁さんのお家へお迎えに行きます。そしてそのユダヤ地方の習わしで花嫁さんのお友達の少女たちが、今日のところで乙女と言われますが、その人たちが灯火を持って花婿を出迎えるという習わしがあったそうです。で棒の端っこに布を巻きつけて、それに油を浸して明かりを灯しました。で少女たちは明るいうちに花嫁の家に集まって花婿の到着を待ちました。で到着したら油を入れたその灯火を灯してお迎えをするのです。10人の乙女たちは花婿が来るのをワクワクしながら待っています。夜が次第に更けていきました。東に見えていた月は家々の上の方に輝いて、やがて西に傾き始めました。花婿は必ず来るのですけれども、いつ来るのかわからないのです。やがて十人の乙女たちは花婿の到着が遅れてしまっていたので、みんな眠ってしまったのです。で突然花婿が来たよと声が聞こえました。はっと目を覚ましました。見ると灯火が消えかかっています。10人の中の5人は油の用意があったので急いで油を入れました。そして灯火はパッと明るくなりました。けれども残り4人じゃなくて5人の乙女たちは油の用意がなかったんです。そして油を持っている乙女たちに油を分けてくれないと叫ぶんですけれども、分けてあげられない、自分の分しかないのよというのが答えでした。こんなお話ですが、この例え話の花婿というのはイエス様のことを指しています。花婿の到着が遅れているというのは私たちが今置かれている状況なのですね。イエス様はかつて十字架におかかりになって死なれましたが、復活をなさって天に昇られました。そのイエス様がもう一度いらっしゃる、その再臨の日を私たちは待っているのですが、そのイエス様、花婿がなかなかいらっしゃらないです。その約束が与えられてから約2000年が経とうとしています。いつになったらイエス様いらっしゃるのかな、本当に再臨の日は来るのだろうかな。この終末の日を待ち望むという私たちの信仰は実は虚しいものなんじゃないかなどという思いがするのですが、それが待ちくたびれて眠り込んでしまった乙女たちの姿と重なるのです。このマタイによる福音書が書かれたのは紀元1世紀の終わり頃です。つまりイエス様が天にお帰りになってからまだ数十年という時なのですね。その時にすでに、このように花婿の到着が遅れているということを当時の人々は自分たちの姿と重ね合わせていたのです。ということは主の再臨を待つ というところには、それが数十年待っている時でも、あるいは私たちみたいに2000年待っている時でも、同じように待ちくたびれて眠り込んでしまうということが起こるということです。しかもですね、今日の10人の乙女たちの様子をもう一度見てみましょう。2節に、そのうちの5人は愚かで、5人は賢かったとあります。しかし5節を見てみますと、ところが花婿の来るのが遅れたので、みんな眠気がさして眠り込んでしまった。みんな寝ちゃったんですね。賢い方の5人はちゃんと目を覚まして待っていたけれども、愚かな5人は眠ったではないのです。みんな眠ってしまいました。つまり天の国が完成する時までに、ずっと心の目を覚まして待っていることのできる者はいないということです。花婿の到着を待っている乙女たちは10人みんな待ちくたびれて眠り込んでしまった。イエス様は私たちの人間の弱さを、心の目を覚ましていることはできないという弱さを、イエス様こそ十分ご存知なのです。では賢い5人と愚かな5人の違いはどこにあるのか。それは3節ですね。愚かな乙女たちは灯火は持っていたが油の用意をしていなかった。賢い乙女たちはそれぞれの灯火と一緒に壺に油を入れて持っていた。つまり違いは油を用意していたかどうかが両者の違いです。花婿の到着が遅れてしまって、眠り込んでしまっている間に灯火の油をつけてしまいます。火は消えてしまう。そしていざ花婿が到着した時に、賢い乙女たちは油を持っていた。ですから灯火を灯してすぐにお迎えすることができたけれども、愚かな乙女たちは油がなかったから火を灯すことができなかった。油があるかどうかなんですね。昔からこの油が何を指しているのだろうか、いろいろなことが語られてきました。例えばこの油は信仰と希望と愛でしょうと。イエス様を信じ、イエス様に希望を置き、神と人を愛して生きる、そういう生き方が油を持っていることだと言われました。あるいはこれは祈りだと、祈りこそが油なんだと言われます。信仰において目を覚ましているっていうのは祈っていることだ、祈ることを忘れないことこそ油を持って生きることだ。これらはどれもとても大事なことで、信仰の灯火を私たちが燃やし続けるための油ということができるでしょう。けれども私たちはそもそも10人が10人眠り込んでしまうものなのです。信仰にしろ、希望にしろ、愛にしろ、祈りにしろ、それを持ち続けることができないものなのです。あのゲセマネの園でイエス様が夜通しお祈りされた時に、イエス様は弟子たちに、私と共に目を覚ましていてほしいとおっしゃったのですが、にもかかわらず弟子たちはそばで眠り込んでしまった。私たちも眠り込まないようにしたいんだけれども、それができないのです。弟子たちは信仰においても肉体においても弱いものだからです。もし自分でできると思い込んでいるとしたら、それ自体愚かなことで、イエス様は私たちの弱さをご存知です。ではどういうことでしょうか。油はもはや私たちが自分のうちに持っている何かではないということでしょう。もちろん信仰も希望も愛も祈りもとても大事ですけれども、私たちはそれらを自分の努力とか決意によって維持し続けられない時がある。どうしても信仰が眠り込んでしまう時がある。つまり私たちが神様のご支配を疑ったり、その恵みが見えなくなってしまう。自分の目で見えることが全てだ、確認できることが全てなんだと、そうして神様の御心を無視して生きてしまう、ですね。そういう私たちが それでもなお許されて、私たちを信仰者として生かしてくれるもの、そういう油は、それは私たちの中にある蓄えではないです。信仰的な蓄えではない。私たちが信仰において眠り込んでしまってもにもかかわらず、私たちを愛し憐れみ、いつも新しく与えてくださるイエス様の十字架の許しの恵みでしかないと思うのです。それが油、与えられるものなんですね。日々新しく私たちの弱さや罪を十分ご存知の上で、今日も私はあなたのために十字架にかかると、そしてあなたの罪を今日も滅ぼす、あなたは私の恵みの中に生きなさい、生きてほしいんだと、そのように日々注がれる恵みの泉、ジャブジャブ注がれる恵みをいつも新たに感謝して受け止めること、それが油なのだと思うのです。失敗しても眠り込んでも、いつでももう一度神様の方に向き直る、それが油を絶やさないということなのだと思います。今朝イエス様は、花婿の到着を待っている者たちが眠り込んでしまうということを前提として語られました。つまりそういうことがあるんだと、あなたたちは眠り込んでしまうことがある、神の御業を見つめず自分中心、神以外のものに執着する時がある、でもそれでも良いんだとおっしゃるのです。けれども賢くあってほしい、油を持っていてほしい。それはその油は私たちの中にある何かではなく、主がお与えくださる恵みを日々新たに受け止めること、イエス様をこの心にお迎えすることです。この恵みの油は私たちの所有物として、この自分の中にしまい込んでおけるものではないのです。日々新たに受け止める、信仰、希望、愛、祈りをいつでも持ち続けたいなと思いつつ、罪と怠惰の中に私たちは沈み込んでしまう。その私たちのためにイエス様が今日も十字架の苦しみと死を引き受けてくださった。イエス様の十字架は、あ、本当に私のためだったんだ、この私の罪がイエス様の十字架によって今日も許されているんだということを自分自身で受け止めたいと思うのです。さて、愚かな乙女たちは油がなかったので、賢い乙女たちに油を分けてほしいと頼みましたけれども、分けてあげられない、自分の分しかないのよというのが答えでした。これは意地悪ではありません。この油は人のものを借りて間に合わせることのできるようなものではないのです。イエス様の許しの恵みは一人一人に与えられる、私たち一人一人が主をお迎えするからです。まさに主の十字架は私のためだったと受け入れるかどうかを問われるのです。イエス様はあなたの命を、あなたの人生を祝福したいと願っていらっしゃる、あなたを生かしたいんだ、あなたに幸せになってもらいたい、そしてそのように互いにイエス様によって生かされている者同士、その恵みを知らされた者同士、油を与えられる者同士、一緒に来てほしいと、共に神の家族としてこの世においても天においても一緒に幸せに生きていてほしいと願っていらっしゃるのです。イエス様は天の国は披露宴のようだと、そんなに嬉しい時なんだよとおっしゃいました。そんなお祝いの席に私たちは招かれています。その日には私たちの命、この存在すべてがお祝いの喜びに包み込まれます。今暗闇の中に閉じ込められているように感じても、必ず朝の光に包まれる日が来ます。その時は私たちがイメージする最上のお祝いの喜び以上の もっと良い日が約束されている。ですから私たちはいつも2つの国に生きているということを忘れてはいけません。2つの国、1つは今置かれている地上の国です。まだ限界がある、罪も悪も存在しているけれども、この地上の国に私たちは生きている。もう一つはやがて完成する神の国にすでに私たちは生きているんです。この二つの国は別々のものではなくて互いに入り組んでるんですね。神の国はもうすでに、近づいたと、もう始まっている、垣間見ることしかできないけど、イエス様はそのようにおっしゃっている。この二つの国に生きていることをどっちか一方に固執してしまうと生きづらくなってくるんです。例えば神の国への眼差しを忘れて地上の事柄だけに執着すると、もう現実に追い回されてしまって息苦しくなってくる。逆に地上の事柄を忘れてもう天の事柄だけに逃避すれば、この世の責任を果たせなくなってしまう。ですから私たちは地上に足をしっかりと置きながら神の国を眼差して生きていきたいと思うのです。地上にありつつ移りゆく事柄だけに支配されない、動かされない、決して移りゆかない神の国を垣間見ながら行きましょう。困難の多い地上ですけれども、神様は確かに私たちや私たちの家族に救いの御業を行ってくださっています。灯火は目につきますが油は目立ちません。しかし油がないと明かりはいざという時に役に立たない。絶えず上からですね、イエス様の方から油を補給されつつ、新しい1週間もご一緒に参りたいと思います。お祈りをいたしましょう。天にいらっしゃいます父なる神様、私たちは一人も欠けることなくあなたが命を与え尽くしてくださるほどに愛してくださっている一人一人です。今日もあなたの憐れみによって上からの油が尽きることなく注がれました。あなたは私たちが賢い乙女として生きられるようご自分のすべてを注ぎ出していてくださっています。主よ、どうぞ再び来たりたもうあなたを待ち望みながら、どんなに小さな人生でも喜んで生きることとさせてください。あなたと固く結ばれて困難の中にある時も悲しみの中にある時も疲れた時も尽きることなく与えられる恵みの油を大切にして、それを受け止めて灯火を灯しつつ歩み行くことができますように導きをお願いいたします。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
御言葉への感謝の賛美をいたしましょう。賛美歌日1の573番の一節を歌います。差し支えない方はどうぞお立ちください。 感謝と献身の印として献金いたしましょう。そういったままで結構です。賛美歌21-65の2番を歌います。今捧げるか21-29番を賛美し、加藤マイク牧師に祝祷いただきます。
礼拝はこれで終わった。神に仕えるため出て行って、主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが、使わされゆくあなた方一同とともに、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものとともに、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。アーメン。